おはこんばんちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年8月6日のマス CA カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はイヴァン・アレアさんによるバーンスタインタイプベースオンQクォッドラティックラティス&アスキーウィルソンQラカーコネクションコエフィシエンツ Q2 次格子状のベルンシュタイン型規定とアスキーウィルソンQラカ接続係数です。この論文ではコンピュータによる幾何学的設計でよく使われるベルンシュタイン規定のような仕組みをより複雑な Q2 次格子という世界に広げようと試みています。もともと単純な直線上の格子では一つの規定が図形を滑らかに書くための性質と直交多項式との計算上の相性の良さという2つの役割を同時にこなしていました。しかし著者が詳しく調べたところ、この複雑な世界ではその2つの役割が別々の規定に分かれてしまうという構造的な二分法があることが分かりました。図形の形状を制御するのに適したアフィンスペクトル規定と計算上の接続問題を解くのに適した一般可べき規定という2つの道具に分かれたわけです。特に一般可べき規定とアスキーウィルソン多項式をつなぐ係数がQラカ多項式で書き表せることが証明されました。面白いのはこれを実際の航空機の翼の断面形状に適用した例です。アスキーウィルソン規定を使うことで数値的な安定性が大幅に向上したそうですよ。理論的な美しさだけでなく実用的な計算精度まで追求している点に著者のこだわりが感じられますね。2本目はマシュー・オッテンさんとナムグエンさんとトーマス・ワッツさんによるプレザベーション・オブ・ポジティブ・ディファイニートネス・バイ・バーンスタイン・オペレーターズ・オン・ザ・サークル演習場のベルンシュタイン演算子による静定知性の保存です。この論文では演習場の連続関数に対して古典的なベルンシュタイン演算子が静定知性を保つことを証明しています。共分散モデリングやカーネル法といった分野では静定値な等方性カーネルが不可欠です。なぜならサンプリングされた行列が常に半静定値であることを保証しなければならないからです。単に点ごとの近似精度を高めるよりもこの静定値性という性質を維持したまま近似することが極めて重要になります。著者たちは関数のコサイン係数が全て比符であることとその関数が静定値であることが同値であるというボフナーシェーンベルグ理論を活用しました。証明の過程では係数の周波数に応じてアプローチを使い分けており、低周波数帯ではアーベル和の議論を、高周波数帯では重み付きの積分表示を用いるという非常に緻密な戦略を立てています。またこの結果をより高次元の究明へ拡張できるかも検討していますが、単純なベルンシュタイン演算子では二次元究明でさえ静定知性を保てないことが分かりました。高次元ではゲゲンバウアー係数の構造に合わせた特別な設計が必要だということが分かった点は非常に示唆に富んでいます。3本目はマス RA からのクロス投稿でクリスト・センドフさんとメンシュ・ユアンさんによる2アブゾルートリーブーンデッド・デターミナンタル・ラティオス絶対的に有解な2つの行列式比です。この論文では静定値行列の主小行列式からなる積の比について研究しています。もともと行列式の不等式には長い歴史がありますが、ここでは2008年にホールさんとジョンソンさんが提案したある特定の比が行列の大きさに依存せず一定の値で抑えられるかという予想に挑んでいます。著者たちはこれらの比の上限がちょうど1になることを証明しようとしました。似たような比では上限が2になることが分かっていたのですが、今回のケースでは1になると予想されていたわけです。証明の手法がとても丁寧で、まず行列の対角成分を1とする相関行列に問題を単純化し、ヤコビの公式や周和補完を使って最適化の手法で解析しています。さらに 行列が聖定地ではなくなる教会付近で火がどう振る舞うかという教会解析まで徹底的に言っています。結果としてどちらの火も上限が1であることが正式に証明されました。既存の不等式を繰り返し使っただけでは導き出せない結論を正面から突破して証明した点に研究者としての執念のようなものを感じます。これで長年の予想が解消され、行列式不等式の理論に一つの区切りがついたことになりますね。4本目はmas.cv からのクロス投稿で、ビンヤンフーさん、ジエシャオさん、シャオジンジョーさんによる A カウンタレクサンプルトゥーザリュールーゼット HUQ の P カールソンエンベディングコンジェクチャーリュー、ロー、図による QP カルルソン埋め込み予想への判例です。この論文では P が1より小さい場合の QP 空間からテント空間へのカルルソン埋め込みに関するある予想が実は間違っていたことを証明しています。P が1より大きい場合は正しいことが分かっていたのですが、1より小さい場合はどうなるのか、ずっと数学者の間で謎になっていた部分でした。そこで著者たちは、あえて予想が成り立たない例、つまり判例を具体的に作り出すという真っ向からのアプローチを取りました。ここで面白いのが、単位円の上にカントール集合のような複雑な構造を組み込んだテスト関数を新しく開発したことです。二進的な調和解析を駆使して円周上の項を段階的に選び抜くという非常に緻密なアルゴリズムを用いています。結果として P が1より小さいあらゆる値に対して埋め込みが誘拐にならないような速度が存在することを示しました。これまで使われてきた標準的な関数では見抜けなかった空間の微妙な違いをカントール的な幾何構造を持ち出すことで鮮やかに暴き出した点に強いこだわりを感じます。これにより正則関数空間の研究における重要な懸案事項に一つの決着がついたことになります。5本目はmas.fa からのクロス投稿でジャウメデ・ディオスポントさん、カール・ハインツ・グレーヘニックさん、ルーカス・リーヤーさん、イリーナ・シャフクロフスカさん、ミッチェル・エー・テイラーさんによるガボール・フレーム・オブ・トータリー・ポジティブ・ファンクションズ A コンプレット・チャラクタリゼーション完全性関数のガボール・フレームの完全な特性付けです。この論文では時間周波数解析における大きな課題だった完全性関数を用いたガボール系がいつフレームになるかという問題に決着をつけました。結論から言うと、格子のパラメータの積が1より小さければ、それは必ずフレームになるということが証明されたんです。これまでガウス関数のような特定の例では分かっていましたが、それを完全性関数という広いクラス全体に広げて証明した点は本当に見事だと思います。証明のプロセスも非常にエキサイティングで、ザク変換やフレドホルム理論、さらにはリミット演算子の理論まで駆使されています。特に無理数的なパラメータの場合に単射性を証明するために自己相似的なフレドホルム演算子の性質を利用するアプローチには解析学的な鋭さを感じますね。さらに驚くべきはこの複雑な証明をリーン4という対話型定理証明器を使って形式的に検証し正しさを完全に保証していることです。現代的な数学の進め方を体現したような非常にパワフルな研究成果でした。最後はmas.fa からのクロス投稿でマルクス・ファウル・フーバーさん、フィリップ・ペーターセン・サンジョル・ディ・ティモファン・フェルト・ホーフェンさん、フェリックス・ホイクトレンダーさんによるリネアー・ディペンデンス・オブ・タイム・フリクエンシー・シフト・オブ・アシュワルツ・ファンクション、シュワルツ関数の時間周波数シフトの線形従属性です。この論文では時間周波数解析の世界で長く未解決だった HRT 予想という難問に終止符を打ちました。この予想はどんな関数であっても時間周波数平面上の異なる点を用いてシフトさせたものは常に線形独立であるというものでした。ところが著者たちはこれが間違いであることを証明し、なんと12個のシフトが線形従属になるという具体的な判例を見つけ出したのです。 その手法が本当に巧妙で、問題をベイユタ公式の固有値問題として捉え直しています。ベクトル値のザック変換という特殊な道具を使い、さらに区間演算などのコンピュータによる厳密な検証を組み合わせることで、数学的な正しさを担保しています。驚くべきは、この判例の構成や証明の戦略を立てる際にチャット GPT との対話を利用したという点です。もちろん最終的な証明は著者たちが厳密に書き直していますが、最新の人工知能が数学的なブレイクスルーの種を提供したというのは、今の時代の研究スタイルを象徴していてワクワクしますね。さあ、そういうわけで、ベルンシュタイン規定から正定値性、行列式不等式、そしてカルルソン埋め込みやガボールフレームに至るまで、時間周波数解析の奥深い世界を一緒に旅することができました。非常にエキサイティングな内容でしたが、また次回もお耳にかかりましょう。